皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスタージョンと申します。よろしくお願いします。今回から当番組のタイトルを冠しております営農とサブカル会を復帰させていこうと思います。でこちらの営農とサブカル会、今までは前月にあった農業の状況と、あとその月に触れたサブカル作品について雑多にご紹介するというふうな雑談会をね、毎回やっていたんですけれども、皆さんもご承知の通り、当番組は各週配信スタイルに変更に伴いまして、前もってたくさん収録しているというふうなスタイルになってるんですよね。まあ、その結果ですね、ちょっとこのやり方を同じようにするっていうのができなくなるかなと思っておりまして、まあ、今回からちょっとその内容をね変えていかざるを得ないかなと思っております。でその内容の説明でオープニングがまた長くなるとは思いますけれども、あらかじめご承知の上お付き合いいただけるとありがたいです。で大きく何が異なってるかというとですね、まあ、農業の状況とあと最近触れたサブカルの紹介っていう風なのが難しくなるかなって思ってます。まあ、なんで、ある程度配信がされていて見やすいようなものとか、あとはすでに発売されていて買おうかなっていう風になるようなマイナーなものを中心に周回するっていう風なことをこれからはやっていこうかなと思っております。であと大きく異なるのがですね、農業についてのお話をこれからはどんどんしなくなっていこうかなと思っております。まあ、っていう風なのも結構時期が離れちゃって何やってたかっていうのが本当に記憶に残ってねっていう風なこともありますし、あとここ最近ですね、私を取り巻く農業の状況という風なのが大変厳しくなってきております。で厳しくてそして話せないことが多くなってきてるんですよね。でね、ポッドキャストごときで話したところでてめえの影響力なんてたかが知れてるじゃねえかよというふうに思われる方っていうふうなのがですね、私の中にたくさんいたりはするわけなんですけどね。まあ主に私の脳内のリスナーですとか、まあ聞いてくださってる皆さんもそうだとは思うんですけども、まあポッドキャスト大して影響なんてねえっていうのは分かっちゃいるんですけどね、その影響がないっていうふうなところもですね、一本釣りで何かの過失になるようなこともあるかもしれねえなっていうふうなことがですね、ここ最近起こっておりますというふうな状況になっております。まあ、なんでね、ちょっと話してることも話せねえなっていうふうな状況になっておりますので、まあお上に立てつくようなこととかがそういうふうなものがね、ものを言えなくなってくるし、あと基本的に喋りたいことといえばそのことばっかりになっちゃってるっていうのもありますしね。まあなんですけどね、にじみ出る部分っていうふうなのがたくさんあるかなとは思いますのでね、そういうふうなものを楽しみに聞いていただくのはまあいいかなとは思いますけれども、まあけれどもね、そんなような状況となっておりますというのだけあらかじめご承知いただきるとありがたいです。というわけで、今回何話すのおめえっていう風な話ではございますけれども、今回はですね、私が子供の頃に見ていて、それでここ最近復刻されたものが発見されて、NHK で YouTube の方でも配信されたとかもされておりますタローマンという特撮作品についてひたすら喋っていこうかなという風に思っております。で私はこのタローマンという風な作品、子供の頃に見てすごく影響を受けている作品でもあったりしますので、まあ、タローマンをご存じないというふうな方もね、今現在はいらっしゃるなと思いますから、まあ、その辺の説明とかも踏まえて、いろいろとちょっとお話をしていこうかなと思っております。で、あと、この配信が流れている、2週間後ぐらいにですね、一応2023年8月5日、NHK 総合の方で、今現在放送予定となっております、帰ってくれタローマンというふうなね、未発表の映像とかが出てくるよというふうな、まあタローマンの復刻版の特番という風なのが NHK で予定されておりますので、まあそれをね、まあ見るための予習の回としてもちょっと当番組を使っていただけたらありがたいなという風に思っておりますので、まあそんなようなのもありますので、ぜひぜひちょっと聞いていただけるとありがたいかなという風に思っております。ちゅうわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。この番組は北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスタージョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。毎回農業を紐づけつつ映画、漫画、ゲーム、ポッドキャストといったサブカルチャーについて深掘りしていろいろとお話をしていきます。で今回お話をいたしますのは1972年に放送されておりました特撮ヒーロー作品タローマンについていろいろと話をしていこうと思います。で皆さんタローマンどのぐらいご存知の方がいらっしゃるんでしょうかね。話をしていて若干不安な部分ではなったりするんですけども、一応昨年だった ったかな、一昨年だったか、ちょっと自分の記憶が定かではないんですけれども、岡本太郎展という風なのが日本全国各地で行われておりました。でこの岡本太郎展に紐づけてですね、この岡本太郎の思想を体現したヒーローである、タローマンのフィルムっていう風なのがですね、たくさん発掘されて、その発掘されたものを NHK が再放送するっていう風なことをですね、やられていたんですよね。まあ、その結果このタローマンに紐づけて岡本太郎展を知ったり、そういう風なことを見ていたっていう風な方も、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなとは思っております。でこのタローマンという風な特撮作品、1972年に愛知県の一部地域でだけ放送されていた、すっごくローカルなヒーロー特撮作品ではあるんですけどもね、まあこれがどのような形で北海道に住んでる私とか、あとタローマンマニアで有名でありますサカナクションの山口一郎さんも、まあ、北海道ご出身の方だったりするんですけども、まあ、それがどういう風な形に見られていたのかとかっていう風なのですね、まあ、今回ちょっと説明をしながらいろいろとお話をしていこうと思っております。で今現在こちらのタローマンについてはですね、NHK の YouTube チャンネルで全話ではないんですけどね、発掘されたフィルムがですね全部で10本ありまして、まあ、それで全10話という風な形で放送されております。まあ、本当は話数のナンバリングが違うんですけどね、まあ、これYouTube で見られるような形で再編される際にですね、ちょっと話数のナンバリングっていうのが異なる形に変えられてたりはするわけなんですけども、まあ元々はタローマン全部で30話あるような形になっております。でその全30話のうち、10話だけ YouTube で公開されているような状況となっておりますのでね、まあ皆さんも見られるというか、まあ大体主要なエピソードは抑えている作りとなっておりますのでね、まあよかったらその辺を見ていただけるといいかなとは思っております。まあただ残念ながらこのタローマンの中に出てくるかっ濃いサブキャラクターでいる水差し男爵ですとか、あと風雷坊のエピソードっていうのがほとんど入ってないエピソードなんですよね。まあ、だからちょっともったいないなーっていう風な感じはするんですけども、まあ大体こういう風な作品だよねっていう風な流れはつかめるようになっておりますのでね、まあ、よかったら今からでも YouTube の方で見られてもらえるといいのかなとは思っておりますね。であと今年の8月5日に放送予定となっております帰ってくれタッドローマンの方にですね、一応まあ、あまり表に出ていないフィルムが発掘されたという風な体で、30分の特撮番組という風なのがやられるそうなので、もしかしたらそっちの方にね、水差し男爵と風雷坊の活躍が見られる回が含まれているといいなーという風なことを思いながら今現在ちょっと話しているような状況となっております。でこのタローマンという作品、どんな風に作られているようなものなのかっていう風なところを話すためにですね、一応この作られた来歴みたいなものをちょっと話をしていこうと思います。でこのタローマンについてはですね、この岡本太郎展に紐づけてタローマンもついでに復刻されていろいろと本が出てたりするんですよね。今私の手元にあるのがタローマンクロニクルという風な、小冊子がございまして、まあ、これを元にちょっといろいろと話をしていこうと思います。でタローマンがもともと作られたのはですね、合成スタジオという風に呼ばれております。このタローマンの思想を体現するような、まあもともとはアニメーションとかそういう風なのを作っていたような、まあ、撮影スタジオというか、まあ、だったりはするわけなんですけども、まあ、ここがですね、和紙のグループという風なところに、出資を受けまして、まあ、それでタローマンが作られるようになったという風になっているんですよ。でこの和紙のグループの社長さんという風なのはですね、タローマンの中にも出てくる和紙のビルガーでおなじみのあの人が、まあ、この社長さんをされてたりするんですね。でこの方、岡本太郎の思想にすっごく影響を受けている方となっておりまして、まあ、それで出資をする際に岡本太郎の思想を体現したようなヒーローを作ってくれというふうな発注を持ちかけたところですね、岡本太郎作品とかそういうふうなものをですね、ほぼ無許可に近い形で、まあ、怪獣のとして作品の中に出したりですとか、あとはタローマのヒーローデザインをしたりとかっていうふうなことをやってたそうですね。まあ、それでその辺の部分で権利関係で一時期揉めてた時期もあったりはするそうなんですけれども、まあ、このタローマン、愛知県の一部地域では結構人気大になったらしくてですね、後にタローマンランドという風な、まあ、小さな遊園地みたいなものを作られてたりはしてたそうなんですけどね、まあ、これもあっという間になくなってしまったよっていう風なのがちょっとタローマンクロニクルの中には書かれてたりしておりました。で ああ、そういえばそのタローマンについて話をしてないな。で、このタローマンというふうな作品はですね、まあ話をしている通り、岡本太郎の思想を体現したヒーローとなっております。まあだから、他のヒーロー特撮と比べると、随分ヒーローとしての振る舞いがめちゃくちゃだったりするんですね。まあ作中ではベラボーの巨人なんていうふうに言われておりますけども、まあ行動の仕方とかその辺の部分がベラボーです。一応ヒーローというふうに言われてるけれど、ヒーローなのかなっていうふうなのが不安になるような行動っていうのは、結構撮ったりするような、まあそんなようなキャラクターだったりするんですよね。で、そういうどういう風なヒーローなのかっていうのはちょっとおいおい話すとして、で、この作品はですね、こんな感じで1972年から73年にかけて、全30話放送されておりまして、まあそれの後で、再放送という風なのがですね、日本各地であちこち行われておりまして、で、私も再放送で見た組となっております。で、この愛知県一部地域で放送されてたところがなんで北海道で見れてたのかというとですね、なんでなんでしょうね。私はあの当時のテレビ需要とかっていうのは全然わかんないんですけども、90年代、それこそ私があの小学校の高学年ぐらいにですね、テレビ北海道で放送されていたものがですね、あったので、それを私はずっと見てたりはしてたんですね。で、このテレビ北海道で放送される再放送っていう風なのはですね、あの夏休みのティーンのキッズに向けて、再放送のアニメとかそういう風なものを雑然と流しておく時間っていうのがありまして、まあそれの一枠の方で、このタローマンっていう風なのが行われておりました。で、おそらくタローマンの代表的なコレクターでありますサカナクションの山口一郎さんもですね、まあ、私とほぼ同年代だたりするんですよね。一応山口一郎さんの方が出身年が1980年だったりするそうなので、それを考えると多分あの山口一郎さん、まあ小学校高学年から中学生入ったぐらいにタローマンを見ていたんじゃないかなと思います。で、見ていたとしたら多分あの夏休みの放送だったかなと思っております。で、どんな感じで放送されてたかっていうと、タローマン、あの皆さん YouTube 見られた方とかだしたらわかると思うんですけども、すっげー短いんですね。それこそあの特撮作品で一時期ニコニコ動画で話題になったレッドマンってあっては皆さんわかりますかね。一瞬で怪獣が出てきて一瞬で倒すっていう風なことをですね、5分間でやってのけるという風なヒーロー作品があったんです。なんか怪獣が罰せられるためだけの地獄なんかなんかなのかなっていう風な、まあそんなような世界観の作品だったりするんですけども、タローマンも同じぐらいにですね、前編2分半、後編2分半という風な感じですげえ短い時間となっておりました。で、私が見ていた再放送版ではですね、毎回2話配信っていうか、まあ2話放送されるっていう風な感じなんですね。まあだから組み合わせとしてはですね、まず最初に世界名作劇場家族ロビンソン漂流記不思議な島のフローネが1話放送されまして、その後でタローマンが2話放送されて、最後の10分間の方で天気予報が入るっていう風な構成だったんですね。まあそれを多分当時の記憶で言うと朝の9時から10時という、まあ要は日朝の時間帯を平日にやっていたっていう風な感じになってたんですね。でね、このそう、私毎年この家族ロビンソン漂流記不思議な島のフローネオとタローマンっていう風なのを見てたりするっていう風なのが日課というか毎年の恒例行事となっておりましてね。面白いのがこれ多分私一番古く見てたのは小学校4年生だったと思うんですけども、小学校4年生の夏休みになるたびに第1話から始まりまして、でそれで、最終回に行くまでに学校が始まっちゃって見れなくなるっていう風なパターンだったんですよね。っていう風なのが毎年繰り返されておりまして、でそれで当時ビデオ屋さんでビデオになっていた不思議な島のフロムネに関してはですね、あまりにも何年も何年も第1話から始まって、家族が漂流して無人島に着いて、で無人島生活が軌道に乗ってイカダを作ってそろそろ脱出するぞっていう風なところで話が終わっちゃって見れなくなっちゃってたりしてたので、ビデオ屋さんでこの不思議な島のフローネの後半の方を借りてみるなんていう風なことを、まあ、やるぐらいには、まあ、結構長らくずっと同じようなことを繰り返しやってたっていう風なのが記憶として残っておりますね。で、タローマンも同じような感じでやりたかったんですけども、タローマンは結構最終話のいいところまでは行くんです。まあ、それこそ第28話とか29話ぐらいに出てくる、まあ、タローマンの味方とか風雷坊とかは壮絶に倒れていく回っていう風なのがあるんですよね。水差し男爵も確かその回でやられてたりするんですけども、まあ、そういう風な回とかまではやれてたりするんです。なんですけれども、最終話が時々見れるか見れないかっていう風な状況になってたんですね。で、あと、 これね、ビデオ屋さんの方で、タローマンのビデオっていうのが当時流通してなかったんですよね。なんかね、タローマンのアニメーションのフィルムみたいなものあって、当時借りて見た記憶があるんですけれども、なんか見なければよかったなっていうか、見ちゃダメなものを見たなっていう風な感じの、下ネタオンパレードの、アニメーション作品だったりしてたんですね。そうそう、当時オリジナルビデオアニメで変なビデオみたいなのっていうのが結構ありましてね。まあ、それの一本でタローマンがあったんですけども、肝心のタローマンの VHS っていう風なのがなかなか出回ってなくてですね。まあ、それでタローマンに関しては、本当に毎年楽しみにして見るっていう風なことぐらいしか、まあ、できなかったような作品となっておりました。これね、今の子たちに説明するのが難しいかなと思ってたんですけども、ほら、今ってテレビをつけたらいくらでも YouTube が見れるし、配信とかもいっぱいあるしっていう風なので、テレビのチャンネルで流れているものを雑然と見るっていう風な経験ってほとんどないかなとは思うんですけどね。まあけれどもね、当時の小学生にしてみたらですね、そういう風なものもなく、テレビで流れているものをやむなく見る時間っていうのが結構あったりはしてたんですね。まあなんで、同じようにですね、同年代の小学生の男の子とかですね、結構タローマンとかを見ている子とかがおりまして、一応夏休み明けの方でですね、少しタローマンの話とかをすることっていうのはあったりはするんですけどね。まあけれども、そうだな、一個ちょっとエピソードとして話せそうなのが、私の同級生に、横山くんというふうな男の子がいたんです。で、彼はですね、結構特撮ヒーローとかそういうふうなものがお好きな子です。でね、当然のことながらタローマンも当時チェックしていたんですね。で、それで夏休みの宿題として作ってきた工作でですね、ジオラマを作って、そのジオラマを一応紙かなんかで作ってあるんですよね。紙に書いたものがいっぱい木の板の上にペラペラって風な感じで作ってありまして、で、そして真ん中にタローマンがいて、で、そのタローマンを模した人形を倒したりなんだりするとビルが倒れるという、で、このビルが倒れた時の状況に向かって、わしのビルが社長っていう風な、タローマンの中でよく出てくるやり取りっていう風なのをやるという風なね、工作を作っておりまして、まあそれが結構周りの小学生男子に受ける程度には、我々北海道の小学生っていうのを見てたんじゃないかなとは思いますね。まあもしかしたら私の小学校だけだったかもしれないんですけれども、まあけれども多分北海道の小学生でこんな感じでタローマンを触れてたっていう風な方はいらっしゃるんじゃないかなとは思いますね。で、そんな感じでですね、私はタローマンについてはいろいろと見てたりはしてたんですけれども、このね、タローマンという風な作品って結構他の特撮作品と大きく異なるところがですね、まあ岡本太郎の思想を体現しているっていう風なところで、タローマンは芸術の巨人であって、人類の守護者でも、人類の優しい隣人でもなければ地球の守護者でもないっていう風なところがですね、結構当時衝撃を受けてた部分かなとも思っております。一応YouTube のでも公開されている話数ではですね、一応 YouTube では第4話ってなっております。まあ、実際は第12話なんですけれども、同じことを繰り返すくらいなら死んでしまえというふうな回があります。で、この回が私すごくトラウマに残ってるというか、ショックを受けた回となっておりますね。で、この回ね、どんなようなお話なのかというと、タローマンが、なんていうの、怪獣と戦うのが嫌になっちゃう回だったりするんですね。まあ、タローマンの作品の中では怪獣のことを奇獣というふうに呼ぶんですけども、この時に出てきた奇獣はダダッコっていう、なんか子供みたいな姿をした怪獣だったりするんですよね。で、この回でタローマンはどんな感じになるかというと、まあ、怪獣が出るたびにタローマンがやっつけてくれるっていうふうなのをですね、地球の人類の皆さんが普通に思うようになっちゃっておりまして、で、タローマンが、あ、またタローマン来てくれた、またタローマンがやっつけてくれるね、やったーっていう風に言われることで、タローマンが自分の行動がマンネリ化して、それを繰り返してしまうっていう風なことに嫌になってしまうっていう風な回なんですね。で、それで嫌になってしまった結果何をするかというと、タローマンは自分自身を攻撃し始めるっていう。で、そして怪獣の前に体を投げ出して、さあやっつけてくれっていう風なポーズを取るようになって、タローマンがやられちゃうっていう風な回になってたんですね。で、まあ、ここまではヒーローがピンチになる回とかっていう風なの特撮ではよくあるような部分になったりするんですよね。まあ、ヒーローがやる気をなくしちゃうっていう風なのは、なかなかないかなとは思うんですけれどね。まあ、タローマンではちょっとそういう風な回がありますよっていう風な感じになっております。で、そうやってやる気をなくしているタローマンのもとにですね、タローマン2号という、まあ、タローマンと本当にそっくりな、タローマンの顔を銀色にしただけのような、そんな姿のやつが現れまして、 タローマンのピンチだからというふうなところでタローマンを助けに来て、でそれでいざ怪獣と戦おうと思って背を向けた時にですね、タローマンは怪獣とタローマン2号ごとゲロッパというあの必殺技で爆発飛散させてしまうんですよね。あの味方で来たようなやつごと、怪獣を倒してしまうっていう風なのがこの話の中で描かれております。なんでそんなことするのっていう風な話なんですけれども、同じことを繰り返すぐらいだったら本当にそんなことはやめてしまう方がいいし、なおかつ自分のことを真似するようなやつが出てきたらそいつのことは本当に倒してしまった方がいいという風な、まあ岡本太郎の思想を体現したんですけれども、けれども味方として来たやつをそのまま倒しちゃうっていう風な描写がですね、結構怖い話だなっていうふうに思ってたんですね。そうそう、一応あのタローマンもですね、ウルトラ兄弟と似たような感じで、タローマンも2号以外にも3号4号5号っていうふうな形がいるんですけども、基本的に他のやつはフリーダムだったりしております。一番話の通じそうな2号がやってきたところをですね、タローマンがやっつけてしまって、ああっていうふうに思ったっていうふうなのがね、当時はいい思い出だったかなと思っております。でそんな感じで、まあ、タローマンその回ではですね、まあ、タローマン2号ごとうっかり怪獣を倒してしまったっていう風なことに落ち込んでしまうんですけども、さらにちょっと怖いなっていう風なものがこの後のシーンで追加されるんですね。でタローマンこの回の方ではですね、タローマンがいつも通りやってきて怪獣をやっつけてくれるだろうっていう風なことを言っていたニュースのコメンテーターをですね、タローマンがその人の家まで行ってその人の家ごと爆発資産されるっていう風な、シーンがですね、後半の方で付け足されるんですよね。そう、タローマンはですね、自分を批判したりなんだりするような、そういう風な人間もですね、普通に殺すことがあるヒーローなんですよね。まあ、ウルトラマンとかだったら考えられないようなヒーローだったりするんですけども、まあ、こういう風なところが描かれるヒーローだっていう風なところで、まあ、当時はすごく怖いなっていう風に感じたりしております。で、タローマンの最終回においてもですね、そんなようなことが起こってしまうような作品なんですよね。まあ、これね、未見の方はぜひ YouTube で見ていただきたいなとは思いますけど、ちょっとね、話の都合上ネタバレをしてしまいますけども、タローマンはですね、最終話で地球を爆発資産させます。これがね、それでいいのだっていう風な感じの落ち込み、終わり方をされてるっていう風な部分がですね、まあなかなかすげえ話だなーっていう風には思っておりますね。なんかね、一応、ウルトラマンの中にも、私見てないんですけども、怪獣と少年という風な、ウルトラマンが人間のあまりのひどさに目を背けてですね、人間を救うのをやめそうになるという風な回がどうもあるらしいんですけども、まあけれども、タローマンはですね、自分の支援で人を殺すこともあれば地球を爆発資産させることもあるというふうなヒーローというふうなことを考えるとですね、まあ、本当にヒーローなのかなっていうふうなのが疑問視が出るような、まあ、そんなようなべらぼうな巨人というふうになってたりしております。でタローマンの影響的な部分としてはですね、なんか皆さんこういうふうな都市伝説聞いたことありませんかね。ウルトラマンが街を破壊して終わる最終回があるっていうふうな都市伝説なんか聞いたことありませんかね。でこちらの都市伝説、まあ、なんかよく広まっているガセの説の方ではですね、同時期に放送されておりましたアイアンキングという風な別の特撮作品の方を挙げられている方が多かったりするんですよね。で、このアイアンキングという風な特撮作品は最終回がどうも前後編になっております。で、前編でアイアンキングが敵に操られて街を破壊するっていう風なのが描かれて、後編で正気に戻ったアイアンキングが敵をやっつけてめでたしめでたしになるっていう風な話だったそうなんですけれども、千葉県の一部地域でだけ、放送するテレビ局の都合上、その後編の方がどうも放送されなかったっていう風なところがあって、それでウルトラマンが街を破壊して終わってしまうという風な絶望的なエンディングがあるよっていう風に言われてたっていう風な、まあ、そんなようなガセ説みたいなのもありますけれども、まあ、けれどもこの絵の噂の元になっているのは明らかにタローマンだと思います。で、このね、1973年の時点で、救いきれなかった人類を滅ぼす、地球ごと滅ぼしてしまうというふうなエンディングっていうふうなのを描いてたっていうふうな点でですね、すごく早かったかなというふうに思っております。まあ、特に、ヒーローもので片ソロク、人類丸ごと死滅しちゃうなんていうふうなエンディングはですね、一応この73年にデビルマンの漫画版っていうふうなのがありますね。まあ、これ悪名高い映画版のデビルマンの方で再現されてたりしておりますし、あとネットフリックスで、 デビルマンクライベイビーという風なのでも再現されておりますけれども、まあ、そのデビルマンの最終回よりも早くヒーローもので全部が滅んで終わるという風なエンディングを描いているという風な点でもですね、まあ、すごく影響を与えてた作品なんじゃないかなとは思っております。でこちらの作品の終わり方を見てて何かデジャブがあるなというかね、そういう風なものを感じさせるなという風に思うのが、私はですね、新世紀エヴァンゲリオンのテレビシリーズの終わり方ですとか、あとは劇場版のね、古い方の旧劇場版のエンディングとかもですね、まあ、どうもこのタローマンが影響を与えてるんじゃないかなというふうに睨んでおります。まあ、っていうふうなのも、庵野秀明監督は本当に特撮作品にいろんなところで影響を受けておりますような方となっております。まあ、実際に、おそらく本人は語っておりませんけれども、結構影響を与えているシーンとかポスタービジュアルとかあったりするんですよね。まあ、例えば、今年公開されておりました新仮面ライダーのポスタービジュアル。あのビジュアルを見ていて、タローマンクロニクルを眺めているとですね、この合成スタジオが前に作っていた特撮作品、ヒーロー特撮、太陽仮面サンタワーっていう風なのがあるんですよね。で、この太陽仮面サンタワーのポスタービジュアルと新仮面ライダーのポスタービジュアルそっくりなんですよね。まあ、だからもしかしたらこの辺の部分を引用していたのではないかなって私は睨んでおりますけどね。まあ、この辺の部分がそうだったかどうかっていうのははっきりとはしてない部分なんですけども、まあ、結構硬い部分じゃないかなとは思っております。まあ、特にテレビシリーズの終わり方とか、そう、最後に地球を爆発資産させた後でですね、ポエムで締めるような雰囲気っていう風なのはですね、テレビシリーズの謎の最終回、みんなでおめでとうおめでとうっていう風にやるやつとほぼ同じような感じかなっていう風なのもね、こじつけられるかなとは思っておりますのでね、まあ、ぜひちょっとその辺の部分を見比べていただけるといいんじゃないかなと思っております。で、あとこのタローマンが影響を与えた作品で多分大きく影響を与えておりますのが平成ガメラシリーズでございますね。で、タローマンは芸術の巨人であって人類の味方ではないような感じがするけど、たまたま人類に味方してくれているヒーローとして描かれておりますね。で、なんですけども、これを反転させて怪獣にさせたのがガメラだと私は思っております。っていう風なのも、このガメラの制作スタッフの中にはですね、タローマンクロニクルの方にもまあ、インタビューとかそういう風なものでコメントを上げております。映画監督の樋口真嗣さんが入ってたりするんですよね。まあ、当時は撮影監督だったりはしてたんですけども、おそらくこのエッセンスを脚本段階の方から加えていったのは、まあ、樋口真嗣さんだったんじゃないかなとは思っております。で、この辺の部分でタローマンの影響が強く感じられておりますのが、平成ガメラシリーズの最終作になっておりますガメラ3イリス覚醒となっておりますね。で、この作品はヒーローによる巻き越え事故は許されるべきかっていう風なテーマがありましてね、まあ、それでガメラが破壊した結果、ガメラによるコラテラルダメージの結果家族を失ってしまった少女がですね、怪獣を使ってガメラに復讐をするという風なお話なんですね。で、これはタローマンの振る舞いを反転させてみたような作りといっても、まあ過言ではないかなとは思っております。で、そんな感じでですね、こうやってその後の特撮作品にもかなり影響を与えている作品になっているかなって私は思っておりますけれどね、まあ、けれどもなかなかその辺の影響かっていう風なことをね、インターネット上で言われている方が少なかったりするので、まあ、ちょっとこれ言ってるの私だけで大丈夫かなっていう風な不安はあるんですけど、まあ、けれども、まあ、皆さん YouTube とかその辺を見ていただけると、多分他の特撮作品に対する影響とかっていう風なのがタローマンの特撮作品からは感じられるんじゃないかなっていうところでね、まあ、今回ちょっと話したいことはある程度話をしてしまったので、いいところで話は締めさせていただきたいと思います。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。当番組のご感想は Twitter のハッシュタグ映能の A にサブカルのサブ A サブとつけてお寄せいただけるとありがたいです。で、今回に関してはですね、できましたら皆さんのタローマンの思い出とかっていう風なのをですね、見ていた人にちょっと聞きたいなという風に思っております。まあ、私と同年代の北海道在住の方ですとか、あとは愛知県在住の方ですとかね、もしかしたらタローマンランド行ったことあるよっていう風な方もいらっしゃるかなとも思いますからね。まあ、なんでもしタローマンを見られたことがあるよという風な方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひぜひその当時の思い出やら何やらっていう風なのを送っていただけるとありがたいかなという風に思っておりますね。で、あと、一応、まあ、繰り返し話をしておりますけれども、今年の8月5日にですね、タローマンの、未発表というか、今現在見れなくなっているフィルムを公開される予定となっている特番が NHK 総合の方で放送される予定となっております。帰ってくれタローマンという風な番組がね、これからやるそうになっておりますので、 まあ、この番組が放送された後、まあ、皆さんしばらく聞く時間あると思いますので、まあ、聞いた後 NHK 総合の方で見ていただければいいんじゃないでしょうか。まあ、私も全裸待機の方をしてですね、当時のことを思い出しつついろいろと放送を楽しみに待っていこうかなというふうに思っております。ちゅうわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。お相手はAノートサブカルのジョンでした。ではまた2週間後にお会いしましょう。